ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
3月放送分のよりしげ市長のワンダフル沼津のお時間です。ここからはコースタ FM 上田光平がご案内してまいります。今月も市役所の特別応接室で収録した様子皆さんにお届けしていきます。いつも通りよりしげ周一市長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
もういよいよ3月ですけれども、春ですね。
暖かくなりましたね、だいぶ
ね。まあ、全国的に見ても随分暖冬傾向だったと思いますけれども、まあ、どんどん春が近づいてるなっていう印象ですね。
いい季節になるなっていう感じですね。
沼津でもあちらこちらで春を感じるところがありますけれども、
はい、
皆さん今年はどんな春を見つけていらっしゃるでしょうか。今日もゲストをお招きしてお話伺っていきます。今日はですね、各界で活躍する優秀な技術者を多く輩出している沼津工業高等専門学校の名誉教授でいらっしゃいます八木下福蔵さんをお迎えします。ご専門の機械工学やこれまで取り組んでいらしたテーマなどについてお話を伺ってまいります。八木下福蔵さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。お願いします。
じゃあこの3人でお話を進めていきます。いつも通りよりしげ市長からゲストさんに質問してまいります。早速最初の質問からまいりましょうか。
はい、はい。八木下先生、本当にですね、本日はお忙しいところをお越しいただきまして誠にありがとうございました。
はい。
お聞きしますところ、ロボコン大賞の受賞や特許庁のパテントコンテスト、こちらの方の長官賞の受賞など、最近ですね、沼津高専の学生の皆さんのご活躍、本当に素晴らしいものがあると考えているところでございます。ところで先日のですね、新聞報道で本年4月に開校する県立工科短期大学校、こちらの方の校長先生に就任されてる、されるということをお伺いしたところですけど、誠におめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。そのこの静岡県立工科短期大学校、こちらの学校はどのような学校なのか、まず教えていただけますでしょうか。
はい。県立工科短期大学校は高校卒業生を受け入れまして、2年間で産業構造の変化や高度化に対応して生産現場や建設現場で将来リーダーとなる技術者を育成していきます。総授業時間数の6割以上が生産や建設の現場で必要となる技術技能を体験する実習時間として用意され、まさに実践的技術者を育成するカリキュラムとなっています。また現場を管理監督する技術者に必須な資格取得も重視しており、はい、在学中に資格を取得するサポートもしていきます。
はい。
実習には先進企業で使用されている五軸機械加工などのコンピューター制御工作機械や、3次元 CAD、CAM など ICT 機器を導入していますので、製造現場の先端技術を在学中にマスターすることができます。また企業に在籍している技術者のスキルアップやリカレント教育の講座も用意していますので、県内の企業のレベルアップに貢献できると思っています。
すごいですね。
ね、
もう即戦力の技術者をもう短期で育て上げると、
育成していく。
でしかも、市内にはまあ企業さんたくさんあるんですけど、そちらとの連携もやっちゃうと、すごいな。
ね、将来リーダーとなる技術者を育成していくということなんですけれども、その学校の初代校長先生として八木下先生、疲れるということになりますけれども、まあ、この後の抱負についても伺いたいですね。
そうですね、はい、本当にもう素晴らしい学校の、まあ、私の沼津市にとってもありがたい学校なんですが、そちらの方の初代校長としての抱負、何かございますか。
市長さんもご存知と思いますが、
はい、
静岡県の産業を特色づけています東部のファルマバレー、
はい、
中部のフーズサイエンス、
はい、
西部のホトンバレーは揺るぎない産業構想ビジョンでありまして、着実にその成果を上げています。
はい、
県立工科短期大学校はその産業構想ビジョンを持続可能とする人材である優秀な実践的技術者を地域に送り出すことを使命としていますので、 人生意気に感じて取り組んでいきたいと思っております。
うわーすごいな。もうご自身も技術者っていう形でね、うん、はい、それをもう専門に歩んでこられて、そして更新をこれからバシバシと育て上げると、そんな意気込みを感じさせていただきました、
ね、そうですよね、
はい、
期待が高まっているということですけれども、先生ご自身のこれまでについても市長ここから伺っていきましょうか。
そうですね、
はい、
先ほど、まあ、ご紹介の中でもあったようにですね、先生の専門分野が機械工学、
はい、
まあ、理工系ということで、
はい、はい、
これまで取り組んでこられた、まあ、テーマとその成果というのがございましたら教えていただけますか。
はい、私の専門は機械工学の中いろいろありますが、
はい、
中でも生産工学、機械工作というものを作る技術分野です。
はい、
30代にまず取り組んだ最初のテーマは自動車やロボットに使われている歯車を精度よく加工する技術の開発でありまして、この研究成果で日本機械学会から機械学会賞を受賞し、大阪大学から工学博士の学位を取得しました。40代には、当時工業部品に使われ始めたセラミックスの精密加工に取り組み、50代になると航空機の機体軽量化に使われ始めました CFRP、
はい、
炭素繊維強化プラスチックの穴あき加工の技術開発に取り組みました。この研究はおそらく私が日本で一番早く取り組んだと思いますが、経済産業省から多額の補助金をいただきまして、はい、日本、アメリカ、ヨーロッパで特許を取得することができました。現在は人体に埋め込むインプラントの材料であるチタン合金の精密加工技術の開発に取り組んでいます。
すごい経歴ですね。
言葉いろいろ伺っていて、あ、難しい言葉、難しいこと学んでらっしゃるんだなと思いましたけども、よくよく考えてみると我々の生活にかなり身近な部分
で、ね、は
い、
本当にそうですよね、
取り組まれてらっしゃるっていうのがよくわかりますが、こういった学びをされてきた、研究などされてきた、まあ、背景にはきっとお子さんの頃の、
うん、
育ち方って言いましょうかね、ご経験も終わりだったんじゃないかなと思いますので、
はい、
はい、次の質問参りましょうかね。
そうですよね、はい、そういうものの積み重ねなのかななんてちょっとちらっと考えてしまったんですけどね、
はいはいはい、
そうしますと先生はですね、例えば子どもの頃、まあ、幼少の身切りと言っていいんでしょうか、そんな頃からですね、例えば私プラモデル大好きだったんですけど、うんうん、プラモデルが好きだったとか、例えば機械に触れることが好きなのと、そんなお子さんでいらっしゃったんでしょうかね。
そうですね、私が子どもの頃はプラモデルはまだ今ほど普及していませんので、
はいはい、
身近なところで自転車の修理とかやってましたけど、そうそう、昔はですね、竹ひごをこうろうそくで炙って曲げて、それに紙貼り付けて、
はい、
翼を作りまして、
ゴム
をこうプロペラ、ゴムねじったゴムのプロペラの力で飛ばす飛行機や、
はい、
飛行機、
はい、ありますよね、
いや、グライダーを作って飛ばすことに熱中した時ありましたね。また親父がですね、機械いじりが好きで、はい、自分のバイクや農機具などのこう修理する、そういうところをこう見て、そのからくりですね、メカニズムに大変興味を持ちましたね。
結構近所にやっぱりそういう何でもできる方々って結構昔いらっしゃったんですよね、うん、本当にオートバイ自分で修理しちゃったり、
はいはい、
今ちょっとね電子部品が多すぎちゃって、はい、なかなか、
そうです
よね、簡単にはできなくなってしまったんですけど、そういうのを間近に見てらっしゃったんですね。
でもそういう意味では一つ一つこう物を直しながら大事にしながらっていうのが、まあ、これまでだったと思うんですけれども、うん、
はい、
まあ、そういった幼い頃、ご経験があって今に至ってるのかなというふうにお話伺ってきました、
はい、
質問を続けます。市長、次の質問参りましょうか。
はい、沼津高専のですね、実は先生は名誉教授、
はい、
なっていらっしゃったんですけど、まあ、その前の段階、校長先生の段階の時ですけど、
はい、
静岡県のファルマバレープロジェクト、こちらの方と連携して、
はい、
人材育成プログラムの FMET、はい、こちらの方を作られましたが、
はい、
まずその FMET について教えていただけますか。
はいはい、FMET は富士メディカルエンジニアリングエンジニアトレーニングプログラムでございまして、
はい、
県のファルマバレープロジェクトが動き出してちょうど 5,6 年経った頃でしょうか、
うん、
次の課題は医療機器を開発できる技術者育成だということで、静岡県、昔東海大学開発、
はい、ございましたよね、
工学部の医療生態工学科と連携しまして、
はい、
沼津高専が代表機関となって文部科学省の公募事業、
うん、
地域再生人材創出拠点の形成に応募して年間5000万の補助金で5年間実施した事業から生まれた人材育成プログラムでございます。
そういうことなんです ね、
ね、FMET という言葉が出てきました、はい、それぞれの文字の略ということでプロジェクトが進められてきたんですけれども、うん、具体的に伺いましょうか。
そうですね、
はい、
この分野っていうか、まあ、具体的にどのような分野でね、はい、何人ぐらいの方をですね人材としてですね輩出されているんでしょうか。
はい、具体的には県 の、 のあ企業の若手技術者を対象にしまして、
はい、
各週1週間おきの土曜日を使いまして、薬事法医療機器その製造技術それから医療現場での実習ですね、
はい、
そういうことを教育する 2年間のプログラムでございました、
うんうん、
でちょうどタイミングよく国の特区制度に乗っかりまして、
はい、
このプログラムの修了者には県から医療機器製造販売責任技術者の資格が認定されることになりました、
うん、
でこの FMET は後に1年間のプログラムに圧縮しまして現在も沼津高専で継続されてまして、
そうなんですね、
すでに100名以上の修了生を送り出していると思います。
なかなか100人っていうのはね、はい、そう簡単に輩出できるものでは
ない、素晴らしい期間です ね、
ないと思いますけれども、ものづくりというのを夢にして一生懸命学びをされている若い人たちたくさんいらっしゃると思うんですけれども、
うん、
そこで市長次の質問そういった皆さんに向けてのねなんか
あそうですよね、そういうことも含めてということですよね、はい、そうしますとですね未来のものづくりを担う人材育成を図る上で、まあ、何かアドバイスいただけるっていうのが、まあ、私としては聞きたいなと思ったんですね、うん、特に最近においてはですね、
はい、
理科系が、はい非常に理科系離れなんていう話がありまして、技術者がですね本当に少なくなっているという状況なんですけど、まあ、そんなことも含めてですね、なんかいいアイドバースがありましたら教えていただければと思います、
はいはい私は科学技術の基本は、
はい、
観察することだと思っています。IT 技術が進化しまして大学構成の多くの研究室を訪問しますと、
はい、
シミュレーションが盛んに行われていますが、
うん、
実験をして発生する現象を熱心に観察する学生が少なくなっているように思います。高専時代に学生に折に触れて話した著名な工学者フォン・カルマンの言葉に、
はい、
科学者は存在する世界を明らかにし、
うん、
技術者は未知の世界を作り出す、
うん、
創造クリエイトこそ技術者の使命という言葉がありますが、技術者の世界は素晴らしい、うん、夢のある世界だと思いますね。
夢が出てきましたね。
いい言葉と言いましょうか。
いや本当にそうです ね、 ね、そういうところに着眼すると理科系ってすごく面白いなって なんかそんな風に感じますよね。
はい、まず見てみようと、
はい、
じっくり観察してみようというのが大事だと思いますね。
そうですね。
観察する中においてその新たな発見というのは出てくる可能性もありますよね。
はい、はい、まさしくそうですね。
なるほど。実験でねよくやってみて、はい、それで気がつかないことに気がついて新たな技術がなんて話も ね結構出てきますもんね。
ノーベル賞の大先生方も、
はい、
発見ですよね。顕微鏡を覗いて、
そうですよね、
おかしいな、なんだこれはと、それから始まってるんですね。
そこに気がつくためにはやっぱり観察しなきゃならない。
そうです。
なるほど。
素晴らしい。
そういう意味では本当にものづくりを担う将来のね若手の皆さん、
はい、
いいアドバイスになったんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね。新たな着眼点になるかもしれませんね。
はい。 さあ、ここからは沼津市と絡めたお話について伺っていきます。市長、次の質問参りましょう。
そうですね、沼津市ということが出ましたので、まあ、沼津はですね、昔から商工のこちらの方がですね、非常にバランスの取れた産業構造になっているってよく言われるんですよね、うん、でそのような中ですね、沼津市を中心とする県東部地域の産業振興についてのお考えがありましたら、ぜひとも教えていただきたいと思います。
そうですね、県東部、東部の沼津中心とする地域には、
はい、
素晴らしい技術を持った工業系の企業がたくさん存在しています。
はい、
でそれらの企業で活用されてます IT 技術とか製造技術、うん、
はい、
管理運営技術を観察してますと、
はい、
商業や農業分野に転用できそうな技術がいくつも見受けられます。で環境保全を重視しなければならない今後の産業振興には、うんうんうん、商業農業が工業と融合することによって新たな展開が生まれるかもしれません、
はい、
行政や学がそれをコーディネートできると良いと思っているんです。
うわー、ね、あれですね、なんかいきなりこちらの方に責務が発生したような感じですけど、確かにご指摘の通りですね、素晴らしい企業さんいっぱいあるんですよね。全く全然違う業種の方々が今マッチングすることによって新たな産業がなんていう話がありますけど、そういう土台がこの地域にはしっかりとあるというふうに先生が思われるからですね。
農業とか、ね、漁業もそうですけれども、今担い手不足、人手不足なんていうふうに言われていますけれども、うん、まあ、そういった分野と工業がマッチ融合することによって、うん、また次のね、
はい、
新たな産業といいましょうか、うん、新たなヒントが生まれてくるかもしれないということですよね。
全くそうです
、ね、
この地域ならではのオリジナリティのあるものっていうか ね、
は
い、
ね、
はい、
そうですよね、
まさに夢がありますね。
ね、だそういったものが融合することによって地域の伝統文化みたいなもの、特産品もそうですけれども、
はい、
うん、守られることにもつながるかもしれないという期待もあるわけです、
ね、なかなかいいことを今日言うじゃないですか。
今日はですね、いつも皆さんからいいお話を伺ってるんですけれども、今日大先生がね、
はい、
いろいろと教えてくださるもんですから、はい、
なんか降りてきました。
頭の回転がハッとこう早いんですよねただ私文系の人間でして、
ええ、
なかなか文系理系って分けるのもあるかもしれませんけれども、今日本当に未知の世界のお話をいろいろ伺っておりますけれども、はい、その、4月に開校予定の県立工科短期大学校と沼津との、
はい、
まあ、連携についても、ね、一応伺いましょうかね。
そうですね、はい、このような素晴らしい学び屋がですね、
はい、
この沼津市にオープンするということは大変ありがたいと考えているところでございます。そういう点においてはですね、せっかく、そういう優秀な人材を輩出するようなそういう機関ができたということはですね、
はいはい、
しっかりと連携していきたいなって考えているところでございますが、そのあたりについてですね、まあ、先生のお考えなんかをお伺いしたらさせていただければと思います。
はい、ありがとうございます。沼津さんに特にお願いしたいことは、現在の高校卒業生の約半数が、
はい、
専門学校、
うん、
各種学校に進学しております、
はいはい、
で、今度できる工科短期大学校は授業料が安くて、2年間で確かな技術を身につけて地域の企業に就職できるという学校ですので、その存在をぜひとも広く PR していただきた
い
と思います。それからもう一つございまして、企業技術者のスキルアップやリカレント教育も用意してますので、市の広報沼津などを通して市民に広く広報していただけると大変ありがたいと思っています。よろしくお願いいたします。
それはぜひともやらせていただきたいと思います。まあ、今日は担当の石橋さんもいらっしゃるわけですけど、
はい、
今話聞いていただきましたか？
大きくうなずかれました。
しっかりと連携していきたいですよね。
まあ、広報課さんがそういうふうにうなずけば、我々 FM 沼津コースタ FM としてもうんとうなずきながらですね、
はい、
ぜひ情報発信に取り組ませていただきたいなと思っておりますけれども、
そうですね、
今先生からお話ありましたようにね、授業料が安価であること、
うん、
2年間で確かな技術が身につくこと、そこ皆さんぜひ注目していただきたいな。
本当にそうですね。
いろんな専門学校ありますけど、
ね、
工業系の専門学校というのは工業設備とか、
うん、
まあ、必要なもんですから、
はい、
私立で、私立ではなかなかできない、
あ
そういうところをカバーしているのがこの短期大学校です、ね、でよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。また企業の皆さんにもね、いろいろと連携という話がありましたが、産学官ということでもしっかりやっていきたいですね。
そうですよね、はい、今年の4月に開校する県立工科短期大学校の校長先生に就任される予定でもいらっしゃいます八木下福蔵さん、今日のゲストとしてお迎えしていますけれども、これまでの様々な学びといいましょうか、専門分野からいろんなアドバイスをきっといただけるとも思いますので、ね、
はい、
はい、ぜひとも入学希望ちょっと入ってみようかな、検討していただければなと思います。ということで今日はですね、各界で活躍する優秀な技術者を多く輩出している沼津工業高等専門学校の名誉教授でいらっしゃいます八木下福蔵さんに、お話を伺ってまいりました。ご専門の機械工学について、それからこれまでどんなことに取り組んできたのか、こういったことについていろいろとお話を伺ってまいりました。八木下さん、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそ
ありがとうございました。
ぜひ体に気をつけて、また4月からもご活躍いただければと思います。頼重市長、また来月です。4月の放送になります。
お
新年度です。
そうですね、
おそらく私の担当になると思いますけれども、はい、新年度以降も引き続き、
また市長、ぜひともいろいろと
ご協力いただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。